あなた方はこれらのことの証人となる。今日お読みいただいたルカ福音書の24章は、ルカ福音書で一番最後の章であるというのはその通り見たまんまですが、それだけではなくて、なかなかこう興味深いことが記されているなと思います。24章の書き出しですね。ここは、婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行ったという、その言葉から始まっていますね。その日の早朝から24章というのは始まっている。そして復活という現実が初めて、婦人たちや弟子たちに知らされるという場面が続いてきます。そして有名なエマオでの出来事っていうのが続いて書かれている。このエマオでのこと、書き出しはこうでした。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながらっていう、一日のうちのどのあたりの時間なのかははっきり書いてないんだけれども、でも婦人たちが墓に出かけて復活という事実に直面したその同じ日、ちょうどこの日の出来事だっていうのがわかります。で、そのエマオの出来事というのは最後のところが、二人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られたという、その言葉で終わるわけですね。つまり、その日、初めて復活という事実に直面したその日の終わり頃に、一つのクライマックスがエマオの途中で起こったということになります。で、その同伴者だった人が、あなたは誰なのかわからないまま弟子たちはみちみち話をしてくるわけだけど、それがイエスだとわかったので、弟子たちはそこから急いでエルサレムに引き返す。わけですね。で、引き返してみたら、弟子たちの間でも復活の主にあったんだっていう話が持ち上がっていたと言うんですよ。で、さらに36節、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたって書いてある。墓が空っぽだった、復活の主が現れた、エマオまで一緒だったという話をですよ。今、こう弟子たちがその部屋の中で盛んに喋ってるわけですよ。その話で持ちきりだったっていう。その真ん中に復活の主ご自身が現れたと。そしてその様は、にわかには信じられないっていう人もいる。当然その、出来事に出会った人は、そこの部屋にいた人の中でも限られているわけで、エマオにで出会ったのは二人しかいないわけだし、墓が空っぽだったっていうことを見たのだって二人しかいないわけですから、それで主に会ったって言ったって信じない人もいる、当然だと思うけれども、その信じない人もいる真ん中にイエスが入ってきて、そして自分の傷を見せた。さらに、食べ物を食べるっていうパフォーマンスまでやったって書いてある。で、弟子たちの心の目がイエスによって開かれるっていうことが起こって初めて、彼らは本当にイエスは復活したんだっていうことを喜びのうちに受け入れていった。その様がこの24章に書かれているんですが、それで終わらない。さらにその後、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ手に挙げられた。場面はエルサレムからベタニア付近に移っていくんだけれども、そしてそこで、ベタニアでイエスは弟子たちを祝福して手に挙げられていったっていうわけですよね。で、24章の何が興味深いかっていうと、 つまり早朝に墓が空っぽだったところことが知れてからイエスが天に上げられるまでのことがわずか1日で書かれている。1日の出来事として書かれている。同じ日に今挙げたことのすべてが起こったと少なくともルカは書いているわけです。これはちょっとびっくりですね。でも、その同じルカが同じ出来事を取り上げている第2巻目には、こういう記述があるんですね。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。これ、使徒言行録の1章3節ですよ。同じ人が書いてるんですよ。ルカ福音書も使徒言行録も。だけど、使徒言行録によると、墓が空っぽだったことが知れてから、イエスが天に上げられるまでは40日あったと書いてある。一方ルカはさっき言ったみたいに1日のうちで、まあ、ベタニアに移って天に上げられたところまでを1日と見るのかどうかはわからないんだけれども、でも少なくても同じ日のタームの中でこれが書かれているっていう、片や1日片や40日と書いてある同じ人間が矛盾したことを書いているのか。今日、説教の冒頭で引用した聖書は、イエスの言葉ですよね。あなた方はこれらのことの証人となるっていう。では、私たちが証人となるべきこれらのこと、これらのことの証人となるんだよって言われている、そのこれらのことっていうのは一体何なのか。まあ、大体国語の教文読解の試験みたいですけど、これらのことって書いてあるんだから、そのこれらのことっていう言葉の前に書かれている事柄を指すっていうのは、まあ、一般的に常識ですよね。じゃあ、直前に何が書かれているかっていうと、これもまたイエスの言葉ですが、次のように書いてある、メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると書いてあると。これらのことの証人にお前たちはなるんだとイエスが言ったっていう。そういうふうにムルカは書いているわけですよね。そうすると我々が、つまり弟子たちが証人となるべき出来事というのは、まずイエスが苦難を受けてそれから復活したということが最初の事柄、第一の事柄。それから救いがイエスの名によってあらゆる国の人々に伝えられるということが二番目の事柄。この二つのことの証人となれとイエスが言ったということになります。だから証人となれというその務めを委ねられた弟子たちは、十字架につけられて蘇った救い主を述べ伝えなければならないのだし、あらゆる国の人々を好意的に受け入れなければならないわけです。じゃないとこの二つの事柄の証人とはなり得ないわけですから。でも、つい昨日まで、イエスの仲間であることが知られたら自分の命も危ういと思って部屋に閉じこもって戸を閉ざしていた彼らですよ。イエスを見捨てて逃げて戸を閉ざした中でひっそりと暮らしていた彼らが一夜にして堂々とイエスの出来事を述べ伝えるようになるとは思えないんです。またもう一つの事柄、異邦人のみならず社会から隔絶され差別されていた人たちを、あらゆる人を好意的に受け入れるということも彼らに今すぐできることとは思えないですよ。2000年を経た我々も、まあ、特にここな 10年ぐらいの間で、まあ、世界中で自分たちがまず利益を受け取るべきだっていう主張がどんどんなされるようになった。自分たちを脅かす存在を排除するべきだっていうね。外国人や自力で稼げない者たちは自己責任を負うべきであって、社会が彼らの面倒を見るなんていうことは我々の不利益だっていう。そういう、まあ、硬直した考え方が支配的になっている。まあ、今のことで言うと、トランプ関税なんかは多分そういうことですよね。アメリカの利益のために、よそから入ってくるものには全て関税をかけるっていうね。まあ、それだけではなくて彼はこう、メキシコ国境に兵を築くとかね。そういうことも平気でやるんだけど、それは非常に滑稽な姿に映るが、でも我々だって全く同じことをここ十数年やり続けてきてるんです。僕は川崎にいましたけど、川崎の駅前、今でこそ少し下火になってるが、ずっとヘイトデモが繰り返されていました。川崎は在日外国人が非常に多い。特に在日韓国朝鮮人が非常に多い。コミュニティ、大きなコミュニティを持っているからね。あそこで、本当に朝鮮人は殺せっていうことを外戦車でバンバン言うっていう、そんなことが普通に行われていたんですよ。でも、まあ我々はそれは非常にこう苦々しい思いで、それに対立するグループの側にいたんだけれども、でもそういうことが街頭で平気でできるようなこと、それが受け入れられる、受容されるのが川崎だったわけですよ。それを受容してたのは日本人です。我々日本人ですよね。はい。そういうことが平気で行われていた。まあ、神奈川に長くいましたから、例えば小田原だったら、生活保護なめんなよっていうジャンバーを小田原の職員が着ているっていうね。そういうこともありましたよね。自己責任なんだからっていう。税金でお前たちの面倒を見る必要はないと、担当者たちがジャンバーを着て仕事をしているなんて考えられない。だけどそれを受け入れていたのは我々日本人ですよ。そういうことがここ十数年の間もう普通になってしまっている。そしてその主張によって私も利益を受け取っているわけですよね。ただ同調してるだけじゃなくて、その主張によって利益を受け取っているわけですよ。まあ、巨万の富は受け取ったことはないけれども、でもそのことによって利益を受けていることは事実ですよね。そうである私たちが、このイエスの言うことを弟子たち以上にできるなんては考えられないです。無理でしょ、そんなことは。一日で考え方も行動も180度転換するなんていうことはそもそも無理だ。イエスこそ救い主と告白したにもかかわらず、彼が証人たれと言って託されたことの一つとして実行したことはないし、成功したことはない。ひょっとしたらこれからだってそれが成功するとは思えない。私がね、それができるようになるとは思えないですよ。だからこそ復活の主は40日弟子たちと一緒にいた。つまり私と一緒にいた。いなければならなかったっていうことなんでしょうね。40っていうのは本当に1、2、3って数える40じゃなくて完全数の40って言われますよね。ということは40日共にいたということは、その人が完全に OK って言うまで一緒にいたっていうことですよ。承認たれと言われるイエスの言葉を受け入れるに足る人間に変えられるまでイエスは一緒にいてくれたっていう。 そういうことでしょ。ルカはその福音書の最後に全てのことが一日で過ごされたように書いているんですが、これはルカの教会で礼拝の時に捧げられる式順に沿った記述だと解説している学者がいます。そうかもしれません。我々がイエスのことを記念するため、例えばこうやって聖餐式をやるっていう時に出来事を思い起こすために述べられる、それはイエスの復活と天に上げられるまでのことがこの瞬間に全部語られる必要があるから、ルカは福音書の最後にそのことを書いたのではないかと。そうかもしれないなと思いますよね。私たちも今日この時間、今日って言えばもう日の出から、ね、夜中までのこと、長い一日をイメージするけど、でもこの場所に集まってイエスの出来事を思い返すのはせいぜいそのうちの1時間ぐらいでしょ。でもその1時間の間に我々は復活の主にまみえ、その主の祝福を受けて、それぞれの命の場にもう一回こう送り出されていく。それがこの週の初めの日に行われて、そして一週間我々はその主の励まし、祝福のうちに過ごしてきて、先ほどの詩詩者のお祈りにあったみたいに様々に傷ついてボロボロになって戻ってくる。でも主はその我々に対してよくやった忠実なしもべよと言って、再び私たちに祝福を与えて送り出してくださるっていう、人間ドックみたいなね、魂の人間ドックみたいな役割を神がなさってくださるゆえに、我々は今週もまた生きられる、そのことができている。復活の主にまみえ、その主の祝福を受けて、それぞれの命の場に使わされていくっていうことが毎週繰り返されている。ルカが慌ただしく一日のことのように記述したその中身は、そのまんま私たちの礼拝サイクルの中できっと生かされているんですね。今日教会学校の、聖書の箇所は新しく生まれ変わるっていうニコデモの話でしたよ。で、僕らにはリセットボタンはない。人生は一回きりだからね。ゲームと違って何回かやり直したいと思ってもなかなかそれはできない。だけど神様は礼拝をすることによって我々をリセットしてくださる。もう一回生き直しておいでって言って私たちを送り出してくださる。そのことを私たちは毎週体験している。ここで神様を礼拝することによって神様にもう一回リセットしてもらっているんだ。そのことを強く思わされたのでありました。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私たちの主はあなたの右に上りました。その時主は私たちに証人としての働きを委ねられました。私たちにその自覚が足りませんでした。私たちに命が与えられているのは、神様あなたの救いのご計画の証人として立てられているということでした。今改めて証人として立てられていることの意味を考えています。どうぞ私たちの小さな一歩を祝福して背中を押してください。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。